こんばんは。今日も共にここで礼拝できることを感謝したいと思います。今日は先週賛美しましたあなたこそ私の主という新しい曲を今日も、先々週ですね、歌った曲を共に歌って元気に始めていきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。ノリノリの曲ですので、ぜひみんなで楽しんで賛美しましょう。少し話したいなと思うんですけど、皆さんどんな時に主が共におられるということを感じますか？私は最近なんか抱えている問題というか課題というか、考えなきゃいけないこと、やらなきゃいけないことがなんかたくさんありすぎて、もう抱えきれないなって思いました。なんか先のこと考えたら気が遠くなったんですけど、もう抱えきれないなって思ったけど、そもそも私が抱えきる必要もないんだなっていうことを思いました。神様が共に担ってくださって、私が抱え込むのではなくて神様が共に担ってくださる、 助けてくださる、そのことを覚えた時に、ああこれから先、まあ、何が待ち受けていようがきっと大丈夫だろうなっていうふうに思いました。やらなきゃいけないこと、目の前にあることは変わらないですけれども、神様が私を助けてくださる、私を守ってくださる、そのことを覚えることによって、本当に状況は変わらなくても平安が心にあふれるんじゃないかなと思いました。今日はメッセージの前に私を守る方というか賛美を共に歌っていきたいと思います。
消え去って平安が心に満ち溢れる主が共にいる主が共にいる私を守る方私を
礼拝のために一言お祈りします。天におられる私たちの神様、感謝します。今日ここで共にあなたを礼拝できることありがとうございます。あなたが私たちが歩む歩幅で共に歩んでくださって、私たちが追ってるものを共に追ってくださることを感謝します。今日これからあなたの言葉を聞きます。どうか私たちがあなたの力を持って力強く歩んでいくことができますように、私たちを力づけてください。メッセージを聞く耳と心を持ちたいと願いますから、あなたがどうかその通りにしてくださいますように。この礼拝の一切を、語られる御言葉の一つ一つをあなたから与えられているものとして感謝して受け取りたいと思います。どうかそのようにあなたが導いてください。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。
どうぞお座りください。はい、改めまして皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。今日も礼拝のために集まってくださった皆さん、お一人お一人の信仰を神様が喜んでくださっていると思います。そしてオンラインで参加してくださっている皆さん、皆さんの上にも同じ神様からの恵みがあることを信じています。さて昨日はそうです、花火大会であったわけですけれども、昨日の一日皆さんはどんな風にして、過ごしておられたでしょうか。私はですね、実は昨日東京キリスト教大学で行われたユナイテッド2022という、青年選挙大会の方に、行ってまいりました。そこで何をやってきたかというとですね、もう本当に250人以上のたくさんの方が集まられた素晴らしい選挙大会でしたけれども、私は裏方の一人としてキッズケアのプログラムにですね奉仕をしてきたんですね。で、本当に小さなお友達と一緒に聖書を読んだり、一緒にお祈りしたり賛美したり、それから思いっきり体を動かしてですね、遊ぶということを、して、一日を過ごしてきました。私たちがどこで誰と何をして過ごすのかということは、私たちの生活の中にあってとても大切なことではないのかなと思います。今日私たちはですね、ヨナタンという人に注目していこうと思っています。ヨナタンが誰とどこで何をしていたのか、そのことを通して私たちは今日も神様から教えられたいと思っています。それでは早速聖書を開いて読んでいきましょう。第一サムエル記の今日は14章に入っていきます。第一サムエル記14章、聖書をお持ちの方はぜひ開いてみてください。旧約聖書第一サムエル記の14章1節から読んでいこうと思います。第一サムエル記の14章1節から15節までですね、聖書をお持ちでない方はどうぞ前のスクリーンをご覧いただければと思います。それでは読んでいきましょう。第一サムエル記の14章1節から。そのようなある日、サウルの息子ヨナタンは道具持ちの若者に言った。さあこの向こう側のペリシテ人の先人の方へ行こう。しかしヨナタンは父にそのことを知らせなかった。サウルはギブアの外れでミグロンにあるザクロの木の下に座っていた。彼と共にいた兵は約600人であった。アヒヤはエポデを身につけていた。アヒヤはアヒトブの子で、アヒトブはイカボデの兄弟、イカボデはピネハスの子、ピネハスはシロで主の祭司であった エリの子である。兵たちはヨナタンが出て行ったことを知らなかった。ヨナタンがペリシテ人の先陣の側に越えて行こうとしていた山峡には手前側にも向こう側にも切り立った岩があって、一方の側の名はボツェツ、もう一方の側の名はセンネと言った。一方の岩は北側ミクマスの側にあり、もう一方の岩は南側ゲバの側にそそり立っていた。ヨナタンは道具持ちの若者に言った。さあこの無活例の者どもの先人のところへ渡っていこう。おそらく主が我々に味方してくださるだろう。多くの人によっても少しの人によっても主がお救いになるのを妨げるものは何もない。道具持ちは言った。何でもお心のままになさってください。さあお進みください。私も一緒に参ります。お心のままに。ヨナタンは言った。さああの者どものところに渡っていて我々の姿を表すのだ。もし彼らが俺たちがお前らのところに行くまでじっとしていろと言ったら、その場に立ち止まり彼らのところに登っていかないでいよう。しかしもし彼らが俺たちのところに登ってこいと言ったら登っていこう。主が彼らを我々の手に渡されたのだから、これが我々への印だ。二人はペリシテ人の先人に身を現した。するとペリシテ人が言った。おいヘブル人が隠れていた穴から出てくるぞ。先人の者たちはヨナタンと道具持ちに呼びかけていった。俺たちのところに登ってこい、思い知らせてやる。ヨナタンは道具持ちに言った。私について登ってきなさい。主がイスラエルの手に彼らを渡されたのだ。ヨナタンは手足を使ってよじ登り、道具持ちも後に続いた。ペリシテ人はヨナタンの前に倒れ、道具持ちが後ろで彼らを撃ち殺した。ヨナタンと道具持ちが最初に撃ち取ったのは約20人で、1セメドのおおよそ半分の広さの場所で行われた。そして陣営にも野にもすべての兵のうちに恐れが起こった。先人の者略奪隊さえ恐れおののいた。地は震え非常な恐れとなった。無謀と勇気は違うという言葉があります。今スクリーンに出してもらいましたけれども、無謀と勇気は違う。私たちが直面する問題というのは決して簡単なものばかりではありません。いやむしろ本当に難しい困難なそういう問題がたくさんあるのではないでしょうか。先ほどもワーシップリーダーが話してくれたように、そうです、私たちが生活し生きていく上で多くの困難が待ち構えている、大きな問題が立ちはだかってくる、そのような現実がしばしば起こってくるのです。簡単ではない。だからこそどう考え、どう判断し、どう行動していくのか、そのことが問われているのです。難しい問題や課題に取り組んでいくこと、それは無謀であるのか、それとも勇気なのか、そのことがまさに問われているのです。無謀というのは何でしょうか。それは何の考えもなしに衝動的にことを起こしていく、そのような行為だと言われています。それだけに無謀な行いというのはほとんどの場合失敗であったり悲惨な結果を招くものとなるでしょう。しかし勇気ある行動はそうではありません。物事に潜むリスクや危険を計算した上で、それが本当に必要だと判断したときに行動していくための力のことです。今日私たちが見ていくのはヨナタンという人が起こしたある行動についてであります。サウル王の息子ヨナタン、彼は このペリシテ戦争の重要なキーマンとなっていきます。もしヨナタンがいなかったとしたら、戦争の結果は全く違ったものになっていたはずです。このヨナタンが何をどのようにしていったのか、そのことをこれからご一緒に見ていきたいと思います。もう一度ですね、14章の1節2節3節を読みたいと思います。そのようなある日、サウルの息子ヨナタンは道具持ちの若者に言った。さあこの向こう側のペリシテ人の先人の方へ行こう。しかしヨナタンは父にそのことを知らせなかった。サウルはギブアの外れでミグロンにあるザクロの木の下に座っていた。彼と共にいた兵は約600人であった。アヒアはエポデを身につけていた。アヒアはアヒトブの子で、アヒトブはイカボデの兄弟、イカボデはピネハスの子、ピネハスはシロで主の祭司であったエリの子である。兵たちはヨナタンが出て行ったことを知らなかった。兵たちはヨナタンが出て行ったことを知らなかったと書かれています。兵だけではなく父親であるサウルまでも知らなかった、いや知らせなかったと書いてあるのです。ヨナタンがしたことは明白でした。彼がしたことはペリシテ人の先人へ出て行ったということです。何をしに行ったのでしょうか。白旗を上げてですね、そして降参します、負けを認めますと言いに行ったのでしょうか。そうではありません。この時ヨナタンはペリシテ軍と戦うために出て行ったのです。そのことをサウル王も兵たちも知らなかった、いや知られないように出て行った。なぜならば知らせたならば間違いなく止められるに決まっていたからです。私たちはこれまで何度も何度も繰り返し繰り返し確認してきました。イスラエル軍とペリシテ軍には圧倒的な力の差がありました。常識的に考えるのであればペリシテ軍に勝利することなどありえないことでした。しかしヨナタンは出て行ったのです。ペリシテ軍と戦うために出て行ったのです。それを無謀だとみなすことは間違っていることでしょうか。あまりにも力の差がありすぎる、そんな相手のところへただ出ていくなど、それは無謀である。無謀な王子の行動を誰が止めずにいられるでしょうか。サウル王にとっても兵士たちにとってもそれはあまりにも無茶な行動でしかなかったのです。だからこそヨナタンは誰にも知らせなかった、いや知らせずに出ていった。やはりヨナタンの行動は無謀だったのでしょうか。皆さんも同じ意見をお持ちになられるでしょうか。ヨナタンが無謀な行いをしたのかどうかはこの後すぐにその答えが分かります。しかし私たちはその前にサウル王がこの時一体何をしていたのかということをまず見ておきたいと思います。14章の2節でサウルはギブアの外れでミグロンにあるザクロの木の下に座っていたと書かれています。サウルはこの時座っていたのです。何のために座っていたのでしょうか。私たちはここでサウル王の行動を率直に評価したいと思います。サウル王が座っていた理由、それは彼に勇気がなかったからではないでしょうか。立ち上がる勇気がなかった、戦いに出ていく勇気がなかった、だから彼は座っていた、何もできずにそこにとどまっていた、そのように考えてみます。イスラエル王国の初代の王様としてサウルは逃げ出すわけにも隠れるわけにもいきませんでした。王としてそこに踏みとどまっていました。しかしどのようにしたらこの戦争に勝つことができるのか、それが分からなかったのではないでしょうか。途方に暮れるという言葉があります。あまりにも問題が大きすぎてどうしたらよいのかが分からなくなってしまう。 自分の力があまりにも小さすぎてそこにうずくまることしかできなくなる。だからサウルはそこに座っていたのではないでしょうか。しかしこの時ヨナタンは出て行ったのです。戦うために出て行ったのです。サウル王に戦う勇気がなかったということに皆さんどうでしょうか。そのことに同意されますか。すでにペリシテの略奪隊がイスラエルの領土内に侵入してきていました。戦いはすでに始まっていました。危険がついそこまで迫ってきていました。それなのにサウルは座っていたのです。なすすべもなくただ座っていたのです。そんな王様を見てイスラエルの兵士たちはどう思ったのでしょうか。誰もが敗戦を予想してそして意気消沈してしまっていたのではないのか。王様が勇気を失っているのを見てそして戦うモチベーションなど上がりようがなかったのではないのか。しかしヨナタンは立ち上がりました。立ち上がりそこから出ていきました。それを無謀な行いだと見るのかそれとも勇気ある行動だと見なすのか。聖書は果たしてそのことについて一体何と述べているのでしょうか。続けて4節と5節。ヨナタンがペリシテ人の先陣の側に越えていこうとしていた山峡には手前側にも向こう側にも切り立った岩があって、一方の側の名はボゼツ、もう一方の側の名はセンネといった。一方の岩は北側ミクマスの側にあり、もう一方の岩は南側ゲバの側にそそり立っていた。イスラエルとペリシテとの間には山峡がありました。山峡というのは山と山に挟まれた狭い谷間のことを意味します。その谷間の手前にもそして向こう側にも切り立った岩があったのです。これら2つの切り立った岩が今ヨナタの目の前にはそそり立っていたのです。この2つの岩は確かに物理的な障害であったとも言えるでしょう。しかしこれら2つの岩を心理的な壁と考えることもできるのではないでしょうか。向こう側にそびえ立つ岩、それはペリシテ軍の脅威です。ものすごい数の大軍とそして最新の兵器で身を固めた兵士たちがいる。それが大きな壁のようになってそそり立っている。しかし手前にもう一つの岩がありました。それはイスラエルが抱えている大きな恐れであり、また闇のように覆っている絶望の壁だったのです。これら2つの切り立った岩をヨナタンは乗り越えていかなければならなかったのです。どうやって乗り越えていくのでしょうか。ヨナタンに与えられた勇気ですか。もちろんそうです。しかし勇気だけではありません。ヨナタンが持っていたもう一つのものがありました。それは彼の信仰であったのです。14章の6節。ヨナタンは道具持ちの若者に言った。さあこの無割礼の者どもの先人のところへ渡っていこう。おそらく主が我々に味方してくださるだろう。多くの人によっても少しの人によっても主がお救いになるのを妨げるものは何もない。主がお救いになるのを妨げるものは何もない。ヨナタンの口から出たこの言葉を信仰と呼ばないで何と言えばよいのでしょうか。出エジプトを成し遂げられた神、約束の地カナンへ導かれた神、これまで幾度となく神の民イスラエルをその危機的な状況から救い出してくださった神、その神様が背後で働いておられると信じる、主がそこに救いを与えられると信じる。 ヨナタンがこの時見ていたものは一体何だったのでしょうか。迫り来るペリシテの大軍でしょうか。それともそのペリシテ人を見て怯えおののき、うずくまって身動きの取れなくなったイスラエルの方でしょうか。それとも目の前にそそり立つ二つの大きな岩を彼は見ていたのでしょうか。信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。目に見えない神がこの戦いの背後におられると信じている。主なる神が必ず救ってくださると確信している。そんなヨナタンの信仰がここにあるのです。無謀と勇気は違うと最初に申し上げました。そのことにこう付け加えたいと思うのです。スクリーンをご覧ください。無謀と勇気は違う、しかし信仰は勇気を超えて働く力である。信仰は勇気を超えて働く力であるとは一体どういうことを意味しているのでしょうか。何にも考えずに無茶な行動を衝動的に始めることを無謀と呼びます。すなわち無謀であるということは、無計画に何の考えも持たないまま突っ走っていくこと、それを良しとすることを誰も最善の選択だとは呼ばないでしょう。一方で勇気はリスクや危険を承知の上でそれらをよく考え計算した上で問題に取り組んでいく決断のことを意味します。けれども人間の勇気には限界があるのではないでしょうか。問題があまりにも大きすぎる、それに対処する自分の力があまりにも小さすぎる。そのことにリスクを冒してまでチャレンジしたとしても思ったような効果を得ることができないのなら、それをやめるべきである。しかし信仰は勇気を超えて働く力です。人間の力や計算では測れないものがある。人間を超越した神がおられる。世界を動かしているのは人間の力ではなく、神が世界を治めておられる。そのことを固く信じる。サウル王やイスラエルの民は考えていました。とてつもない数のペリシテ軍に打ち勝つ方法が一体どこにあるのだろうか。まともに戦っても勝ち目のない彼らに対処する方法が一体どこにあるのだろうか。考えれば考えるほど戦うリスクが大きくなっていく。同時に考えれば考えるほど自分たちの勇気はしぼんでいく。ペリシテ軍に何かをすることなど不可能だと信じ込んで身動きが取れなくなっていく。しかしヨナタンは信仰によって世界を見ていました。目の前にある現実を信仰を通して見ていました。信仰によって行動を起こし、そしてペリシテ軍の先陣へと出ていきました。そこでヨナタンが見たものは一体何だったのでしょうか。14章の8節9節10節、ヨナタンは言った。さあ、あの者どものところに渡って行って、我々の姿を表すのだ。もし彼らが俺たちがお前らのところに行くまでじっとしていろと言ったら、その場に立ちとどまり彼らのところに登っていかないでいよう。しかしもし彼らが俺たちのところに登ってこいと言ったら、登っていこう。主が彼らを我々の手に渡されたのだから、これが我々への印だ。私たちは主なる神様がおられることを信じています。そしてこの世界のただ中に主が働かれているということを信じることができます。ただし主がいつどのような形で働かれるのかについて、私たちは知り得ないものであるということもまた 事実なのです。主なる神様は私たちのために働く精巧なロボットではありません。私たちの都合に合わせていつでも使うことのできる便利な道具ではありません。主がいつどのように働かれるのか、私たちはそのことを祈り求める必要があるのです。ヨナタンは勇気を超えて働く信仰の力を持っていました。同時に主のご計画を求め、主がなされようとすることに従う従順さを兼ね備えた人物でもありました。ペリシテ人の前に自らの姿を現していく。その時にペリシテ人が待てというのか、それとも来いというのか、それによって主がどのように働いてくださるのか、自分たちが前に進むべきか、それとも後ろに退くべきかを尋ね求めたのです。そこに主の御心が表される印を見出そうとしたのです。そしてこれがヨナタンの信仰でした。11節と12節、二人はペリシテ人の先人に身を表した。するとペリシテ人が言った、おい、ヘブル人が隠れていた穴から出てくるぞ。先人の者たちはヨナタンと道具持ちに呼びかけていった、俺たちのところに登ってこい、思い知らせてやる。ヨナタンは道具持ちに言った、私について登ってきなさい、主がイスラエルの手に彼らを渡されたのだ。ヨナタンは印という言葉を使いました。ペリシテの兵士が待てというのか、それとも来いというのか、そのことによって印を見分けようとしました。印というのは英語でサインのことです。よく野球の試合でサインが使われます。監督やコーチがサインを出したのならば、これから何が起こるのかということが明らかになります。神様からのサイン、それは神様が何をしてくださったのか、神様がこれから何をしてくださるのか、それを見分けるための印であるのです。聖書の中には印と呼ばれるものがたくさん出てきます。神様の印というのは多くの場合、奇跡や不思議な出来事を通して表されることが多いものです。神様が驚くべきこと、そして不思議なことを奇跡として行われるのならば、それによって神様の存在や働きを知ることができるのです。あるいは預言者が神の言葉を語るとしたなら、これから神様が何をなさろうとしているのかということを知ることもできるでしょう。神様の驚くべき御業や神の言葉によって、私たちは神様がおられること、そして神様がこの世界や私たちの生活に介入し、そして働かれるということを知ることができるのです。しかし奇跡や神の言葉だけが印となるのではありません。神様は私たちの身近な何気ない出来事を通して主の御心を明らかにされることがあるのです。ルカの福音書の2章11節12節にこのような言葉が出てきます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。これはクリスマスでよく読まれる聖書の言葉です。最初のクリスマスはまず羊飼いたちに大切な知らせを伝えるところから始まりました。救い主が誕生した、そしてキリストが来られたと天使たちは告げたのです。そしてこの驚くべき喜びの知らせを明らかにするための印が羊飼いたちに与えられたと言います。どのような印だったのでしょうか。それは貝羽桶に寝ている緑子という印でした。その生まれたばかりの赤ん坊こそが 神がおられる印であり、そして神が働かれる印であるというのです。もちろんその赤ん坊を見て救い主が生まれたということを信じる人もいれば、また信じない人もいたことでしょう。大切なことは印を見分けるということです。その目に見える印を通して神がおられる、神が働かれると信じるのか、それとも信じないのか。ヨナタンはペリシテ軍の言葉の、ペリシテ人の言葉の中に神様の印を見出そうとしていました。ペリシテ人が俺たちのところに登ってこいと言ったその言葉、その言葉こそが印である、神の御心を示す印である。そして主がイスラエルの手にペリシテ人を渡された印である、そう信じたのです。そしてヨナタンはこの時確信を持ってペリシテ人たちのもとへ登っていったのです。14章の13節、14節、そして15節です。ヨナタンは手足を使ってよじ登り、道具持ちも後に続いた。ペリシテ人はヨナタンの前に倒れ、道具持ちが後ろで彼らを撃ち殺した。ヨナタンと道具持ちが最初に撃ち取ったのは約20人で、1セメドのおおよそ半分の広さの場所で行われた。そして陣営にも野にも全ての兵のうちに恐れが起こった。先人の者略奪隊さえ恐れおののいた。地は震え非常な恐れとなった。ヨナタンと道具持ちの若者、彼らだけで戦いの火蓋が切って落とされました。2人対20人の戦いです。しかしヨナタンは次々とペリシテの兵たちをなぎ倒し、そして道具持ちがとどめを刺していった。こうしてヨナタンと道具持ちの2人で20人もの敵を討ち取ったといいます。2人だけで20人もの敵を打ち負かしたわけです。しかしこの20人は同時にわずか20人でもありました。なぜならばその20人の背後には何万という数えきれないペリシテ軍が控えていたからです。先週も私たちは大切な信仰の原則を確認しました。ヨハネ6章の9節、ここに大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいます。でもこんなに大勢の人々ではそれが何になるでしょう。ここに20人を討ち取ったヨナタンと道具持ちの若者がいます。でもこんなに大勢のペリシテ軍の前ではそれが何になるでしょう。勇気とはリスクを承知の上でそれらをよく考え計算した上で問題に取り組んでいく強い気持ちである。最初にそのように申し上げました。私たちはついつい数字の確率や人数の多い少ないで物事を測ろうとしてしまいがちです。できるのかできないのかを計算し、効果があるのかないのかを予測して、そして物事を判断しようとします。しかし信仰は勇気を超えて働く力である。人間の力や可能性で物事を測るのではない、神の力と神の計画を信じて信頼していくこと。ヨナタンは自分一人の力でどれくらいのことができるのかと考えていたのではありません。神が働かれ、神がイスラエルをお救いになるのならば、それは一体いつなのか、そしてどのようにしてなのか、ヨナタンはそのことに望みをかけていたのです。神様からのサインを見分け、神様の印を見出して、ヨナタンはこの時小さな一歩を踏み出していきました。その結果何が起きたというのでしょうか。 そして陣営にも野にもすべての兵のうちに恐れが起こった。ペリシテ軍は恐れおののき、地は震え、非常な恐れとなったと書かれています。恐れおののき、震え上がっていたのはイスラエル軍の方ではなかったのでしょうか。しかしヨナタンの信仰がこの大きな大きな恐怖を動かしたのです。イスラエルからペリシテへとこの恐怖を動かしていったのです。イエス・キリストは言われました。もしあなた方が信仰を持ち疑うことがなければ、たとえこの山に向かって動いて海に入れと言ってもその通りになりますと。恐怖は動きました。今や恐れをなしているのはペリシテ軍の方であります。そしてここから戦況が大きく変わろうとしています。イスラエルの神の戦い、主の戦いがここから始まろうとしているのです。私たちに必要なのは、人間が持つことのできる勇気なのでしょうか。いいえ、私たちが求めるのは勇気を超えて働く神の力です。それゆえに主の助けが、主の守りが、主の導きがあるということを信じるものとなっていきたいのです。あなたがそのように考え、あなたがそのように信じていくのであれば、主がその信仰を喜ばれ、そして主が本当にその信仰を豊かに用いてくださるのではないでしょうか。主の助けを信じていきましょう。新しい週の歩み、新しい月の歩み、そこに私たちは信仰を持って出ていこうではありませんか。お祈りをさせていただきます。神様、あなたはどんなことでもできる全能の神です。私たちは自分の足りなさ、小ささ、不甲斐なさによってすぐに希望を見失ってしまいがちなものです。しかし主は愛するものを必要な時に必要な方法で助けてくださるお方です。神様、ヨナタンが信じて出て行ったように、私たちにも主を信じ、また山をも動かすほどの信仰を与えてください。そしてあなたに信頼し、いつでも希望を見出す信仰を与えてくださいますように。私たちの救い主、助け主、希望の主であられるイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
メッセージに応答して主は助けるを賛美したいと思います。ご無理でない方はお立ちください。
荒野行く時、 の時が神の時、力なく歩く時告白します。主に備えたりと、
主は助ける、
主は助ける、主は助ける、主が愛されるもの、主は助ける、主は助ける、信じ歩むもの。2
番と思ったんでしょう。
今この場所に主も共にいる、味わおう主の恵み、全てを捧げ告白します。主に備えありと、
主が導く、
主が導く、主が導く、主が愛されるものを、主が導く、主が導く、信じ歩むものを、
主は助ける、
主が助ける、主が助ける、主が愛されるもの、主は助ける、主は助ける、信じ歩むもの、
信じ歩む
もの、
最後にクライストイズイナフを賛美したいと思います。今回はサビの部分、英語でも日本語でも賛美したいと思います。 今日は11月最初の日曜日ですので、11月の誕生日の方をお祝いしたいと思います。11月生まれの方はその場にお立ちください。ガプレスイを賛美しましょう。
支えられ夜 私は祈ります。
これにて今日のオープン礼拝を終えたいと思います。お気をつけてお帰りください。